皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
太一です。
ケイセンです。
今日はこのメンバーでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電気屋ウォーカー第72回ですね。
はい。
前回プレゼント企画を企画しまして、はい、皆さんから送り先をいただいてですね、マグカップをお送りしたんですが、
はいはい、
届きましたよ関係のメールが来てましたので、最初にちょっとそれを紹介したいと思います。
はい、
はい、
野田吉さんからはマグカップ届きました、いいデザインですね、ありがとうございましたということでいただいておりますね。
はい、
それからオリエンタルブルーさんからもいただいてたんですが、先日ケイセンさんの黒猫アソートマグカップ届きました。電気屋ウォーカーさんの太っ腹な計らいで嬉しい思いをしております。これ全員プレゼントにしたってやつだね。
はい、はい、白猫です。
あ、本当だ、黒猫って書いてある。
黒かったんじゃないの。
黒かったのかな。
染めてないよ、白いよ。
はい。
全然気づかなかった。大切に撮ってあった幻の電気屋ウォーカーステッカーも出して写真を撮りましたので添付しますということで、ケイセンさんのマックアップと、あと、一番最初の電気屋ウォーカーとオリジナルステッカーバージョン1をお送りしてたんだね、オリエンタルブルーさんには。
どんなやつだ。
タイジが作ったやつだよ。横長のやつと四角いやつ2つ。
横長のやつか、懐かしいね。
懐かしいね。結果から言うとあれが一番完成度が高かったような気もするんだが。あとね、第3弾今回作ったやつもあったのでそれもお送りしてたんですが、それ2つ、はい、白猫アソートマグカップの脇に飾ってくれて写真を撮ってますね。
はい、
ケイセンさんが描いた猫ちゃんがたくさんいて可愛いです。早速職場で使おうと思っています。
はい、
今年買った電気製品はルンバ880、スキャンスナップ IX500、 富士医療機のマッサージチェア AS960 です。
お
マッサージチェアいいね。
いい、
あとシナンジュが入るタイプのジオングは、あれ、ネオジオングだっけか。
ネオジオングだ
な。うん、ネオジオングのでっかいプラモデルの写真も一緒に送ってきてくれてます。
あ、それ見たいな。
、これはね、タイジが見たいと思ってって送ったと書いてあるので、
バレてますな。はい、
うん、これは後でタイジくんに転送したいと思いますが、
ありがとうございます。
お子さんと一緒にガンプラ作ってるそうです。いいね、これもね。
おいいね。
ね、
うん、
最後になりますが、コーヒーさん、タイジさん、レインさん、カエラさん、ケイセンさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。季節の変わり目で体調を崩しやすいので気をつけて末永い配信をお願いしますといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
それからイクラムさんからも、ですね、いただいております。配信でマグカップ当選と聞いて驚いています。本当にありがとうございます。職場で大切に使わせていただきますということで、ケイセンさんのマグカップを職場で使ってる人が2人はいるということですね。
ですね。
なかなか男性ですからね、どちらもね、つわものだな。といただいております。それからもう一人当選の青内さんなんですが、
はい、
住所を送ってくださいということでメールをお送りしてたんですが、まだ実は返ってきておりません。
お、
はい、
青内さんお聞きでしたら住所をメールで送りいただけると発送いたしますのでよろしくお願いします。これはマグカップね、黒猫じゃなくて白猫だよと。
はい、
確かに黒猫も一匹いますね。
一匹いたけどね。
一匹。
でも概ね白猫だからね。はい、それから前回配信の第71回 4K テレビ 8K テレビに、ブログにコメントいただきました。
はい、
こちらもご紹介しますが、前回同様セントマントナームさんからいただいております。
はい、
電気予報課の皆さん、配信お疲れ様です。4K、8K の回拝聴しました。ちょっと違う目線からコメントを。先日医療に詳しい知人とお話しする機会があったのですが、その時に出た話で 4K、8K 技術は医学界からの要請もあるよとのことです。医学界ね、
うん
うん、
昨今の手術で使われる内視鏡ですが、今の解像度は SD からフルハイビジョンレベル、これが 8K まで上がれば、患部を切り取って顕微鏡で見ることに匹敵する検査が内視鏡でもできるかもしれないとのこと。
へえ、
これちょっとなんか言われてね、わーっと思ったけどね。
うん、
またカメラが近づけない場所にある患部もズームすることで 次の対策に移れるということです、
うんうん、
今後普及が進むであろうロボット手術では、本来人間の手では手術できない場所、括弧臓器や骨の裏側などの手術も行えるのですが、この時も高解像度の画像はとても重要になりますよね、
うんうん、
今はもう話題にならなくなった 3D 技術もこの分野では重要で、今も研究が進んでいるそうですという。医療分野ね、
なるほどですね、
うん、71回の時は全くそんなこと思いもつかなかったけど、
うん、
言われてみると、あ、そうかみたいな、まだまだ必要としてる分野があるねっていう気がしますね。
そうね、やっぱ高解像度化をするとやっぱ専門職になってくると、うん、あの恩恵を受けるところもやっぱ出てくるよね、
うん、
ですね。
例えば考古学とかさ、
うん、
保存するだけだったらね、今のなんていうの、普通の写真でもいいのかもしれないけど、
うんうん、
デジタル展示みたいなのを考えたりとか、それから後世まで同じデータをね、ほら、なんだっけ、なんとか遺跡なんて壁画がこう腐食が進んじゃってっていう時も高解像度で残せればね、当然だけど、何いながらにしてそういうものを見に行ったりとかもできると思うし、なかなかいいなっていうふうに思いましたけどね。うん、続きがあります。どうぞ。いいよ。
いいよいいよ。
僕個人としては 4K8K は車でいうところの F1 で、家で見るのは 2K でもいいやと思ってしまいますけどね。ただ今アナログ放送の画質を見るとピンボケって思ってしまいますが、乱筆乱文、はい、失礼しましたということでいただいております。
はい、
そうだよね。たまにあの SD 画質の映像とか、うん、昔のコマーシャルとか、
うん、あ、
見るとぼやぼやで、はい、あれ、うん、こんなの見てたんだっけって思ったりもするよね。
そうね、うん、
ということでした。皆さん、ご応募とそれからコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今日収録日は9月の12日金曜日、はい、日本時間では、
うん
うん、何がある日か、まあ、折しも iPhone6 ですよね。
はい、
ですね。
ですね。
予約
した
ですね。
した？
え？私は全然しておりません。
あれ？どうなった？
はい。
タイジは？
私はしたよ。
おお。
あれでしょ、あの爆発するタイプのやつとか。どっちの方の iPhone？
それはね、予約するんじゃなくてね、店頭に買いに行くの。うん、
あ、もう売ってる。
売ってる。iPhone6 すでに発売中。
うん。
ああ。すげえな、中国。
まあ、そっちじゃないけど、
うん、
どうやって予約したの？
ね、日本のアップルオンラインストアがあるでしょ、
うんうん、
あそこで SIM フリー機が今もう、発売というか予約できたから、
うん、
なんかあの行列できてたじゃないですか、
店頭でね、
うん、銀銀座のところでね、
うん
うん、
まだ発表する前から並んでる人がいたって話したけどね。
もう大行列ですね、
ね、
きっと、
うん、私も今日無事に iPhone6 予約してきまして、
はい、
私は店頭でソフトバンクですけど予約してきましたけどね、うん、
お
9月の19日来週の金曜日発売ですか。
はい、
うん、ね、あとはそのいつ手元に届くかってとこですけど、
うんですね、
うん、あれ大将何上海まで送ってもらうの。
いやー、もう9月の30日に国慶節の休みがあって、それで日本に帰るのよ。
ほうほう。
だからそこまではお預け。
あ、
うん、だからあんまり今日本気で予約はしてなかった、正直、
うん、
まあこれ今晩中にできればいいかなとか思ってたから。
どうなの混み具合というか、
うん、
ネットは
一応日本時間4時からのスタートだったでしょ、
うん、
4時からスタートだったんだけど、4時20分ぐらいまでは、
うん、
全然繋がんなかったのよ。
あ、やっぱりね、集中してたんだね、きっとアクセス
集中してて、うん、で4時15分ぐらいまでは、あ、さっきの4時15分ぐらいまではもう完全になんだろう、メンテナンス中みたいな画面が出てて、
うん、
で4時20分から30分にかけてアクセスできるんだけど、
うん、
なんだろう、進めないみたいな。
あ、
最後までいかないみたいな、
うん、 あの次へって押すとそっから進まないみたいな、
ぐるぐるぐるぐるしてるよみたいな、うん、っていうので結局4時半過ぎぐらいに最終的に完了ってなったかな。
うん、うん、でもまあ中国からアクセスしてもね、その程度で予約できたんだとすれば
もう御の字ですわ、
ね、うんうん、なんかいろいろタイムラインとかフェイスブックとかを見ていると、うん、今回はオンライン予約をされる方がだいぶ多かったようで、
うん、
アップルに限らずね、各キャリアのオンライン予約を利用した人も多かったみたいで、
うん、
すぐつながってすぐ予約が取れたっていう人もいれば、だいぶつながらないよっていう方もいたらしくて、まあ、一喜一憂の場面だったんですけど、
はい、
そうは言ってもだいぶ良かったみたいですね、状況としては、
うんう
んうんうん、私店頭に行きましたけど、私が行った時にはもう、まあ、小さいお店ですけどだいぶ人がいた感じかなっていうことですね、
うん、
あと思ったのが、うん、男女を問わず、
うん、
あと老若を問わずっていうのかな、
はい、
うん、若いお兄ちゃんとかが集まってんのかなとか思ったけどそうでもなくて、
うんうんうん、
子連れのお母さんがいてみたり、スーツ姿のスーツてかね、ワイシャツ姿の、
うんうん、
中堅幹部ぐらいのおじさんがいてみたり、うんうん、もう様々でした。
サボってるな、うん、そいつは。でも、
まあね、
うん、そんな気がしますね。
まあね、管理職だからいいんじゃね、
うん、まあね、
うん、そんな感じでしたけどね、楽しみですね、うん、iPhone6 ね。
そうね。
さて、まあ、これを狙っていたわけではないんですが、
はい、
実は今日のお題、最近ちょっと携帯各3社のですね、新料金プランが、まあ、当然皆さん変わって、で特にこの8月からだったかな、もう新規加入は新料金プランじゃないと、受け付けませんよなんていう話にもなり、
うんうんうん、はい、
だいぶ気にはなってたんですけども、
はい、
ちょっと調べてみるとなんだかややこしいんですね、いつもの大得なんですが、
うん、
なので今日は、携帯3社の料金プランを比較しながらですね、新しい料金プランってこんなもんですよっていうお話ができればいいなと思っております。題して、
携帯3社新料金プラン。その1、ソフトバンクスマ放題。まずはソフトバンクの新料金プランスマ放題についてお願いします。
はい、スマ放題ですね、うん、新料金プランについては一瞬ソフトバンクが勇み足というか出して引っ込めたみたいな感じだったんだよね、うん、確かね。
でなんか結構先に出た覚えが
でしたよね、
うん、
でだいぶ話題も沸騰したというか騒然となったという感じがありましたけども、
はい、
まあ、iPhone シリーズをはじめとして、最近のスマホ携帯事情を引っ張ってきているソフトバンクですけども、はい、まあ、ドコモ au も iPhone 取り扱うようになってちょっと勢いに陰りが見えてきた感も否めない最近ですが、
うん
うん、ソフトバンクの料金新料金プランはスマホ代というタイトルになっています、
はい、
で早速まず中身の方をね、ご説明していきたいんですけども、うん、基本的にはですね、はい、
うん、
まず、使うデバイスによって基本料金が変わります。
はい、
うんうん、
iPhone を含むソフト、あ、ごめんなさい、 iPhone を含む、スマートフォン、
うん、
iPhone を含む、なんか言いにくいな、 iPhone を含むスマートフォンは通話し放題のプランが2700円、
はい、
で別ね、うん、毎月、うん、これは、電話は、ソフトバンクでも他社でも固定電話でもかけ放題になってますよと、
うん
うんうん、
という料金ですね、
はい、
でこれが 3G 携帯になると、うん、2200円になります、
うん
うんうん、
同じように、タブレット、これは iPad とかそれからその他 Android のタブレットも含めてだと思うんですが、
うん、
タブレットですとこれは1700円、まあ1700円タブレットで喋れんのかなっていうのはちょっと疑問が残るんですが タブレット喋る、うん、うん、まあいいや。で、Wi-Fi ルータープラン、モバイルルーターですね。モバイルルーターは1400円という形になっています。
うん、
でこちらはシェア専用というふうになっているので、う
ん、あ、なるほど、
うん、あのシェア専用、あのこの後出てくるデータパックをシェアするためのっていうので、Wi-Fi ルータープランでは当然ですけど通話はできませんよという形ですね。
はい、
うん、はい、これがまずは基本プランで、実は、他社もこのほぼこの料金だと思ってください。
はいはい、
うん、あのこれからお話するドコモさんも au さんもこの基本2700円、2200円、1700円、1400円というのがもうほぼベースになっています。
うん、
まあ、特にドコモとソフトバンクについては、ソフトバンクが勇み足を踏んで、ドコモが後追いしたやつに対してソフトバンクが合わせてるので、うん、全く一緒って言っても変わらないぐらいです。
なるほど、
うん。
で、その次に選んでいただくのが、さっきシェア専用っていう話がありましたけど、はい、シェアの部分ですね。
うん、
これまでデータ通信っていうのは、何どういうプランがありましたっけ。一世風靡をして、まあ、一時代を築いた料金プランがありますけど、
パケ放題だね。
そうですね、うん、パケ放題、パケット定額制の料金プランが今まで我々はだいぶお世話になってきたんですけど、
うん、
まあ、あの毎月どれだけ使っても一定額っていうパケ放題と、それからあとダブル定額みたいなね、ありましたね、うんうんうん、
ありました。
安いところから始まって、使えば高くなって高いところで止まるよというその2段階の設定がありましたけど、う
ん、はい、
これからはスマ放題ですけど、これからはなぜかデータのパックを買わなきゃいけない時代なんですね。
パック、
うん、具体的にどういうプランがあるかというと、
はい、
小さい方から言いますが、データ定額パック小容量っていうプラン名なんですけど、これが2ギガで3500円、
はい、
うん、
このもやもやっとしたままいきますよ。データ定額パック標準、これが5ギガで5000円、
うん
うん、データ定額パック大容量はこれ10ギガで、定額ですと9500円、大容量15ギガで12500円、大容量20ギガで16000円、大容量30で22500円。
お
ー、
だけは
今まで聞いたことのないような金額だよね
ですね、
うん、
びっくりです。
これは何かというと、今まではパケット放題とかで、ま、7ギガだっけか制限がありましたけど、
うん、
基本的にはその制限内で自由にデータ通信ができたわけです。
うん、
ただ、うんうん、これからは例えば5ギガのプランを契約すると、
うん、
スマ放題とか、
うん、
データ通信し放題とか言われてるのに、5ギガまでしか使えなくなるわけです。
放題ってないね。
そうでしょ、
うん、
おかしくないっつ、
うん、
スマ放題データ通信もバッチリだけど、パックの中だけだけどねみたいな感じになっちゃうわけですよ。うん、この辺が、
ね、
うん、ダメね、すごくこう、ね、分かりにくい感じにもなってるかなって気がします。
うん、なんか回り回って元に戻っちゃってるよね。
なんかそんな感じですね、
うん、
結局、うん、とお得な感じに聞こえますけど、てかお得な感じを一生懸命演出してるんですけど、
うん、
基本的にこれはものすごい値上げです。
でしょ、単純に重量課金に戻しちゃえでしょ。
そう、
うん、ですよね。
だから今までの我々特にそのパケ放題とかみたいなのに入ってた、要はこの7月8月ぐらいまでの料金体系を使ってる人たちにとって一定の条件を満たさない限り大幅な値上げです。
だよね。
この点ちょっと注意が必要かなっていう気がします。
はい、
でまあその料金プラン云々については、あ、またね後ほどまとめていきたいと思うんですが、ちなみに 3G 携帯向けには、
うん、
3500円の月額料金で使い放題というプランが別途用意されてます。これはもうデータ容量鍵関係なくて3500円で使い放題になる。
それはじゃあいわゆるパケ放題なんだ。
そう、いわゆるパケ放題、
本物
本物だけど私はガラケーはドコモユーザーなのでドコモの話しか知らないですけど、
うん、
いわゆる i モードコンテンツみたいなね、 の一生懸命やれ占いを見てみたり天気予報を見てみたりってなんだりかんだりっていう してる人なら、
うんうん、
だいぶ容量使うのかもしれないんだけど、
うん、
そうでもなければ使い放題って言われてもねみたいな感じな、
ね、使えねえよ、
まあ
うん、どんなに必死に使ってもたかが知れてるよねっていうね、
うん、
気がします。よっぽど写真付きメールをいっぱい送ってやるとかさ、
うんうん、
最近写真付きメールっていう言い方もねえよな、うん、いっぱい写メ送ってやるとかさいうことでもないとダメだと思います、うん、
はい、
うん、謎の料金プランまだまだ続きますが、
はい、
得意のですねこの後にもう一個考えとかなきゃいけないのが、うん、インターネットに接続するための料金契約という、う
ん、はい、
ソフトバンクですと S ベーシックパックというね謎の、うんうん、追加料金300円がまあかかるんですけども、
はい、うんうん、ありますね。
ね、何なんだよっていう気がしますが、うん、こういうのを含めてですね、料金を構築していくことになります。
はい。
うん。復習になりますと、まあまず SP モード分300円があり、
うん、
例えば、データ S パックだと、まあ、2ギガですけど、3500円かな。の、うん、データパックの料金を買い、さらに、機種代を払いという、はい、であとがごめんなさい忘れたけどかけ放題が2700円ね、
はい、
っていうふうにかけていくので、例えば、
はい、
iPhone5 を iPhone5S か、うん、を、うん、普通にキャンペーン料金とかなく、
うん、
2ギガのデータパックで契約した場合、
はい、
理論上7000何菓子という料金になります。
高いね。
高いでしょ。高い上に2ギガまでだからね。
そうでしょ、そのネットワークの上限があるってことでしょ、
うん、
2ギガすごい高いね。
今まではもっと安い料金で、まあ、7ギガなり 何ギガまで使えてたんだけど、
うん、
これからは2ギガしか使えなくても7000円。
まあ、唯一いいのって言ったら通話が 無制限ってことか、
うん、
そうですね、通話は無制限、
電話代がね、国内通話はね、
そう、
うんうんうん、
ただソフトバンクの場合、
うん、
通話も、
うん、
かけ放題と言いながら、
うん、
言いながら
1回の通話10分までです。
ああ、
え、
1回の通話10分までかけ放題、
そっからは課金、
10分を万が一でも超えると、
うん、
重量課金になります。
なんだそれは。
うん。まあだからその10分以上の通話、長時間の通話を抑制したいっていうことなんだとは思うんですけど、その携帯3社の中で唯一10分縛りというのがあるのがソフトバンクですね。
あ、そうなんだ。
う
ん、
唯一
です。私がごめんなさい、私が調べた限りなんですけど、
ソフトバンクが言ってるよと。
そう、ドコモも au もとりあえず時間制限、うんうん、1回の通話何分までとかっていうことはないです。まあその1回の通話10分までというのもこれも変わる可能性がありますけどね。現時点でっていう形になりますが、1回の通話は10分までという、だから。ついうっかりね、長距離恋愛で、彼氏と喧嘩したりなんかすると、10分ごとに喧嘩のたびに1回電話を切らなきゃいけないっていうね、
うん、そうなるね、
うん、超ややこしいことになります、
うん、
で先ほどの2ギガのプランとか5ギガのプランっていうことなんですけど、
はい、
これを超過した場合どうなるか、
うんうん
うん、2ギガとはいえ今日 今月多くてオーバーしちゃったよとなると、
うん、
まず最初に速度制限がかかります。
おっと、はい、
おっときた。なんとこの、ね、何メガ BPS 何ギガ BPS って言ってるご時世にですよ、
うん、
指定のパックの上限を超えると通信速度が128kbps に低速化しますよと。
おお、それは中国回線の通常回線だぞ。
おお、
あ、なんかそう言われるとちょっとなんかマシなのかなって気になるけど。
中国を体験。
わしはその世界で生きてるから。
そうね、タイジ君、みんな漏れなくタイジ君の世界に行けます。
そうそうそう。それよりもそれプラス検閲かかるから。こっちは。
ああ。
グレートファイアウォールだね。
そうそうそうそう。
ちょっと体験したい気もしてくる。
ね、うん、もうこれから皆さん漏れなくデータパック小容量 2GB を選んでいれば、はい、オーバーしたらこれにかかってくるよっていう形になりますね、うん、
中国体験、
はい、中国体験です、うん、はい、で、128kbps じゃ話にならねえよとなると、
うん、
その都度 1GB ごとに1000円の追加料金を払うと通常速度に 戻して使うことができるという、
あ、
スマホ放題、ネットし放題って書いときながらデータパックの上限があり、上限超えたら追加料金もあるよっていう感じになりますね、う
ん、はい、矛盾しかしてませんが、はい、
うん、どうなってんじゃいって感じだけどね、
うん、
あ、悩ましいですね、
はい、
さあソフトバンクのカタログを、あ、ちなみに最近ですね、あまりにも料金体系が変わりすぎたので、
うん、
携帯各社ともにですね、普通のカタログの他に、
うん、
料金だけのパンフレットを用意してますので皆さんね、料金だけのパンフレットをね見ていただきたいなと思いますけど、
それさ、もうあの表紙にソフトバンクからお客様へ、うん、あのお詫びとお知らせってやっといてよ。
ああ、いいね、それなら好感が持てる気がする。
うん、
もう値上がりします、すいませんって
ね、
ちょっとね添えてほしいよね。
うん、だいぶごちそうさまな感じになってきてね。
それで最低限だもんね。
うん、そう、それで最低限です。まあ、ざっと料金の部分を見てきたんですけども、これが新しいソフトバンクの料金プランになります。
はい、
うん、なんとなくいい、まあ釈然としない感じかな。
うん、そうだね、
うん、
ですね。ドコモかけ放題パケあえる。続いてドコモの新料金プランかけ放題パケアイルについて教えてください。
はい、続いてはドコモでございます。
はい、まあ、ドコモ
パケアイルとかね、
うん、
ネーミング的にどうなのかなと思いますけども
、
はい、ドコモも同じようにですね、今料金専用のカタログを用意しております。
はい、
で、基本はドコモとソフトバンクは基本はまるっきり一緒です。
はい、
まるっきりっていうのはどこまで一緒かっていう と、かけ放題の通話料金2700円とかっていうことと、
うん、
それからデータパック関係ですね、
うん、
このシステムも含めてほぼ同じです。
一緒、はい、
はい、うん、一緒で、まあ、多少その割引の部分が違うかなぐらいになってきますけども、う
ん、はあ、はあ、
かけ放題プランですとスマートフォン、タブレットが2年契約ありで月額2700円、
うん、
で、ガラケーの方は2200円、
うん、
そしてデータプラン、こちらはあの通話がついてない形になりますけど、データプランのスマホ、タブレットは1700円、
はい、
でデータプランのルーター、モバイルルーターですね、
うん、
モバイルルーターは1200円という形になっています。
はい、
で、おなじみの SP モード300円だの、i モード300円だのというのがついて、うんうん、データパックについては、データパック S2GB、M が 5GB、で 10GB、15GB、20GB、30GB とあって、ほぼ一緒。
はい、
さっき私、あれだな、ドコモの話をするのに、ソフトバンクじゃない、ソフトバンクの話をするのに、ドコモのページを見ちゃってたんですが、自分でまとめた資料の。
でも一緒なんでしょ、
う
ん、
同じだから全く問題なしっていうね。
あ、そうなんだ。
だからあの、SP モードとか言ってたんだね。
そうそうそう、
あ、
まあ、混ざっちゃったんだけどね、
うん、でもまあ問題はないと、
問題なし、
はい、
一緒ですね。
一緒です、ほぼ一緒です、はい、という感じになって、ドコモの説明はあと何もいらないんじゃないかなって気になるんですが、よだれが出ちゃった。ドコモとソフトバンクのじゃ違いをはっきりしていきたいと思うんですが、うんうん、
はい、
ソフトバンクについては、うん、まあ、割引の方向性が変わってくるんですけども、
はい、
ソフトバンクについては、ですね、家族で2回線以上、まあ、家族ですからね、
うん、
でデータパックを 10GB 以上のプランを使った場合に、
うん、
若干データパックから割引をしますよというのがソフトバンクの方向性で、
なるほど、はい、
うん、要は総量が 月額使用料が払う額が多いお客さんから少し安くしますという方向性だよね。もうちょっと正確を期すれば、回線数が多いお客さんからは割引きますということだよね。
そうだね、
なるほど。
でドコモの方向性というのは、散々ずっとドコモにいるお客さんを大事にしないドコモというふうに最近罵られていますけども、うんうん、ドコモの方向性としてはずっとドコモ割っていう分かりやすい料金割引プランなんですが、うん、長期間ドコモに加入している人だとデータパックが割引かれますよという方向性になってます、
うん、あでもなんかそれ昔のドコモって、
うん、
そういうの通話料のやつがそうだったよね。
そうだね、
なんかそんなだったよね。
うんうん、だけどその、そう何年か何年かで使っていくとステージごとに割り引かれるっていうのどこも、
うんうんうん
ね、やってたプランなんだけど、
うんうんうん、
ただね、
うん、
ただ
てこい、
あそんなに親切じゃないんだ、
うん、具体的にどういう割引になっていくかというと、
うん、
まずね継続年数がせこい、
うん、
なんぼ5年以上っていうのが一番、うん、短いプランなのね、
うん、
短い
5年、うん、5年間使ってで初めて割引適用になる。
あ5年使ってねえと、
うん、
お前らは新参者だっていう扱いなんだ。
そう1年2年3年4年はもう全く話にならないっていうね。
はいはいはい。
で5年以上の次はね、これで6年とか7年ならいいですよまだ、
うん、そんなもんじゃないの。
8年以上、
お8年、
その次10年以上、
ほうほう、うん、
その次15年以上。
お
お、うん、
15年ってね。
それドコモの役員とかじゃないといないんじゃないの。
そんでね、15年経ったらじゃあ 50% 引きますよとかっていうならわかるさ。
わかるよ、
うん、割引料がね、うん、またこのステップがねせこいんですよ、うん、5年以上でね、
うん、
300円引き、
うん、
300円引き、
チャリーン。
チャリーンだよね。タバコ吸わないけどタバコ一箱買えないっていうね。
買えない。
パーセントとかでもないんですね。
うん。そうそう、パーセントでもないの。30% オフとかじゃないのよ。300円。
もう300円引かれようが30円引かれようが一緒よ。
うん。
これね、アイモード分ですね。
そうそう。しかもね、しかもだよ。
うん。
5年以上使ってて300円引きになるのは、
うん。
データパック10という10ギガプランを契約している人だけです。
限定、
あ、それ以上って言えばいいのかな。
すごいね。
誰でもじゃなくて。
違うよ。誰がハブられるかっていうと、はい、データパック S の2ギガの人、データパック M の5ギガの人、
うん、
これは主に個人で、家族回線とかじゃなくてね、うん、個人で携帯電話を持ってる人になるんですが、
うん、
その人たちは、
うん、
5年以上でも割引0円、8年以上でも割引0円。
つらい。
データパック S の2ギガになると、10年以上でも割引0円。
つらい。
長期契約してるお客さん大事にしてるかっていう気がする
よね。蔑んでないか？
いや、割と多いと思いますよ、それ結構。
ねえ。
ねえ。
ちなみに15年以上契約のお客さんが初めて600円引きになります。データパック M5 ギガに、うん、そう。データパック M5 ギガについては10年以上で600円、15年以上で800円。
ああ、まあ、やっとなんか響いてくるかな。
そう。で、5年以上になってくると、先ほどから言ってるシェアパック、データパックの10ギガ、15ギガ、20ギガ、30ギガで、若干金額が変わっていくんですけども、
うん。
10ギガ15ギガの人は5年以上で300円引き、8年以上で600円引き、10年以上で800円引き、15年以上で1000円引き。でも15ギガなんて1万2500円だよ。
大きいですね。
1万2500円の1000円引きって言われてもね。
うん、
しかも15年以上でようやく1000円引きだからね。
うん、
というのが、まあ、ドコモの方向性だけど。
はい。
なめんなって気がしますね。
バカにしてるよね。
それはダメですね。
ダメでしょ。
ダメ。悲しい。
本当にね、そう思うわ。どうなってんのっていう気がする。
ちょっとね。
ね
え。元金も高いし。 うん、そもそも1万、うん、いくらだっけ2000何がし
1万2500円、うんうん、15ギガだと、
それはさ1万2500円っていうものはそのバケットの部分だけでしょ。
そうよ、
あれやこれやといくと1万6000、7000ぐらいになるわけでしょ単純に。
あ、そこまで
行くか、
ね、
行くか行かないかぐらいじゃん。
余裕で行く、
行くでしょ。で、うん、なおかつ機種を分割で買っちゃってたりしたら2万近くに行くわけよ、うん、月ね。
その通り、その通り、
そっから、そっから分かりました、私たち1000円引きます、アホかって話いやいやいやいやいやいやってなるよね。
なるよね。
2万円の買い物じゃないんで、2万円の毎月支払いですよっていう。
うん、もうね、はっきり言ってあのナンバーポータビリティでさっさとキャッシュバックもらって他のキャリア行った方がいいよ。
うん、なんかそんな感じしますね。
ね、
なんかマイナスですね。ね、なんか気持ちが。
そうなのよ。おかしいな、割引してくれてるはずなのに、なんだろうこのモヤモヤした感じっていうね。
うん、
気がします。
ね、
はい。まあ1人2人あるいは1台2台にとっては間違いなく料金アップなんですけども、
うんうん、
この後でね、じゃあ賢く使うにはっていうところもありますので、まあちょっといじってる部分ありますけども、うん、この後でまた詳しく料金はね見ていきたいんですが、まあ、どこも大体こんな感じです、
うん、
は
い。
その3、 au かけほとデジラ。
最後に au の新料金プランかけほとデジラについてお願いします。
はい、かけふとゴジラについてお話をしたいと思
います。違う違ういや野球の話になるだろそれ
昔打った絹笠、まあいいや、あのね、はい、このね、まずあれですよ、かけほとデジラっていうのを上り旗がですね、うん、自慢げに au さんの店頭になびいてるのを見て、うんうん、皆さんも少なからず違和感を感じたんじゃないかと思いますが、
はい、
なんだこりゃっていうところね、
うん、そうだね、 CM もよくやってますよね、
うん、かけほとデジラ
よく見るよね、
よく見ますよね。
見てないけど、なんかこのかけほまではいいですよ、
うん
うん、
デジラって何っていう
ガオーって感じですよ ね、
本当でしょ、
そうなんだね、
本当だよ、まあ、ね、これ1時間祭りの話してやろうかっつまあでも私野球見ないけどねデータ自由ライフを略してデジラらしいんだけど、
なんでそこにデータ自由ライフでこう自由が入ったの
わかんない、わかんない、
うん、
電話かけ放題でかけほどデータ自由ライフでデジラなんだけど、
はい、
ね、そうだったんだ。
高いお金を払って広告代理店とかにもし、うん、相談をしてるんであれば、
うんうん、
やめた方がいいと思うい
や、こっち来い、なんぼでも話聞いちゃるわ
ね、
うん、無料でね、コーヒー一杯ぐらい出してくれれば全然話聞く。
ほんとほんと、あとはあれよね、うん、公募とかさ、
なあ、
今でもいいし、社内公募とかでもいいと思うよ、
うん、
それいいかもしれないです ね、うん、
デジラで何が伝わるっていう、データ自由ライフって聞いたって何のことだか分かんないんだから
、うん、分かんない、うん、
非常に残念な au さんですけど、なんとなくセブンイレブンのコーヒーメーカーのデザインとなんか通じるとこありますけどね、出す側は鼻高々で出したんだろうけど、出された側はどうしていいのか分からないっていう感じがしますが、
うんうんうんうん、
かけほデジラについてです。この au さんのかけほデジラについては、今までのソフトバンクドコモと大きな違いがあります、はい、
うん
うん、一番最高発ドコモもソフトバンクも出した後で出してきたんですけど、かけほとデジラについては大きな違い、何かと言いますと、かけ放題のところについては変わらないんですよ、
うんうん、
電話だと2700円とか、
はいはい、
いう形になってきます、おなじみのこっちは LTE ネットっていう名前になってますが、インターネット接続サービスが300円かかります、
はい、
で、データ定額22ギガのプラン、これが3500円、データ定額33ギガのプラン、これは他社にはないですね、3ギガというプランがあって、
うんうん、
これが4200円、データ定額55ギガのプランが5000円、
うん、
データ定額8、 8ですね、これが、うん、6800円、データ定額10、10ギガが8000円のデータ定額13、13が9800円という、うん、だいぶあのデータパックのプランが刻んできていますね、
うん、細かいですね、
うん、細かくなってて、で料金も微妙に違うところがあります、
うん、
で、au が強調しているのは、うん、このデータパックのプランと、
うん、
なんていうんだ、かけ放題で、他社そのソフトバンクドコモのような使い方できますよって言ってるんですが、
うん、
au が強調しているのは、従来の料金プランも今でも受けたまわりますと。
ほう、
あるんだ、
珍しい。
au についてはこれまでの料金プランそのまま残してます。
へ
ー、そう、よっぽどやりたくなかったんだと思うんだよね。
あ、その競争だからやんねえとってやつなんだね、多分ね。
そう、どうしてもかけ放題があって他社がかけ放題があるから泣く泣く au から出ていきますよっていう人がいたとすれば、これで足を止めたい。
なるほど、
うん、だけど、うん、弊社 au としてはあのそんなかけ放題とか興味ないしみたいな、
うんうん、
今まで通りの従来プランを残すことで差別化を図りたい、
うんうん、
っていうのが au、データパックにつと取り扱いについてもちょっと他社と違うので、
うん、
これはちょっとこの後で、今回新しい料金プランの肝でもあるので別に話をしていきたいと思いますが、
う
ん、
はい、
う
ん、まあ au さんは、うん、今まで通りのプランで待ってるよっていうのが最大の特徴になってると思います。
あ、でもそれはあれだろうね、うん、そのプランしかなくなっちゃうよってとこに、あ、 au は元々のやつがあるんだ、電話あんましねえしみたいな人が、
うん、
行きたいようなようにしてるんだろうね、多分。
うん、そうね、
うん、
確かに、ね、あのなんだろうな、実質的な料金値上げ、
うん、
なので、うん、ちょっと勉強してるユーザーにとってみたら評価は悪いはずなんですよ、
うん、
でさらに言うとこう LINE があり、
うんうん、
Facebook じゃないや、FaceTime があり、
ああ
、
Skype がありってことで、デジタル通信の環境、家庭の通話の環境ってだいぶ一般の人たちにも普及してると思うんですね。
そうだね、うん、LINE があるわな、よく考えたら、
うん、その中で通話をじゃあ定額にする、あ、これもうこれもったいない、別に話そう。
その4、データシェアについて。
今までは料金云々の話を経験対3社、各社の分見てきたんですが、
うん、
これまで触れてなかった部分で、これも新しい流れになるんですが、
うん、
ソフトバンク、ドコモなどはこのデータのパックありましたね、10ギガとか15ギガとかって言ってたやつ、
うんうんうん、
これの取り扱い方が今までと180度違う形になっています。これをうまく使わないと携帯料金はもう実質的な値上げで損するばかりと、
うん、
データシェアはどういうものなのかという話になるんですが、もう皆さん大体ね、はい、新しい料金プランを耳にしている方については、うん、なんとなく聞き及んでるところと思いますけども、
はい、
先ほど言ったデータのプランをですね、まあ、簡単に言うと家族で分け合うのがこのデータシェアという考え方になってます、
うんうん、
10ギガのプランってよく考えてくださいよ、
うん、
よっぽどユーストリームでなんかどっか行って中継してますとか呼ばない限り10ギガ使う？
いやー、使わないだろうね。
使わないよね、うん、ちなみにケイセンさん、自分が毎月どれぐらいデータ通信してるかってお分かりになりますか？
あんまり気にしてないです。
気にしてないです。じゃあ皆さん、はい、お手元の iPhone をですね、
はい、
操作をしましょう。
はい、
設定のアイコンをタップしていただいて、
はい、
モバイルデータ通信というところを押していただきますと、 ちょっと下にスクロールさせるとモバイルデータ通信の使用状況というのが出ています。
はい。
で現在の期間という、これちょっと後から何どの期間を言ってるのかってありますが、現在の期間のところに何メガバイトとか何ギガバイトというふうに書いてありますが、
はい、
ケイセンさんこれ何ギガバイトになってますか。
現在の期間、
うん、のところのバイト数
28.8GB。
うん、 28.8GB ですね。
はい、
うん、
胎児は
6.9GB。
はい、 6.9GB。 私はちなみに 927MB です。
うん
うん、おりおやっていうところですけど、ずっと下までダウン、ね、下までずっと行ってください。
すげえ
長い、
はい、いろんなねアイコンのやつがありますけども、一番最後統計情報のリセットっていうところの下に、
はい、
前回のリセット日時というのが書いてあります。
あります、
はい、うん、ちなみに私は8月19日にリセットしているので、ほぼ1ヶ月分のデータ通信が900、まあ、1ギガ満たまなかったってことですね。
はい、
ケイセンさんこれいつになってますか。
2013年の11月8日です。
2013年の11月ということは今2014年の8月ですが、9月ですから、10ヶ月ぐらいってことかな。
だいぶ前、
うん、まあ、28位でしたっけか、28ギガ、うんうん、28ギガを単純に10で割ったとすれば、
すれば
1ヶ月 2.8 ギガ、まあ、3ギガぐらいのデータ通信をしているってことになりますね。
可愛らしいもんです。
まあね、でも多い方だと思う。
あ、うん、え、あ、そっか。
うん。胎児はちなみにいつだった？
これ、今ミラクルが起きてるんだけど。
お、
なになに？
2013年の9月12日。
おお、もう1年前だ。でしか
も時間も、もうほぼ今なのよ。う
ん、すごいすごいすごい。
去年この話したっけか、
うん、いやしてないしてないけど、
ちょっと羨ましいな。
まるっきり1年
すごいね、
すごい、
うん、えで容量も、うん、あの 6.9GB とかって超少ない、
うん、まあほぼ 7GB だとして12で割ればっていうことですよね。
うん、
うんうん、
でこの 3.、まあ、ケイセンさんみたいに およそ1ヶ月 3GB ぐらい使ってる人と、
うんうん
う
ん、
私のように1月およそ 1GB ぐらい使ってる人の差は、
おっと、
はい、実はあのもちろん個々の状況によるんですけど、
うん、
多くの場合は Wi-Fi 環境での通信をメインにしてるか、
うん、
3G なり 4G 回線での通信をメインにしてるかによって多分大きく違ってきます。
はい、
そっか、
うん、で出先とかで Wi-Fi つなげないところでいっぱい通信をしてると、うん、ギガ数は当然大きくなってきますし、
うん、
私の場合はまあ、会社にいるときなんていうのはメールの受信ぐらいでほとんど触らないの で、
うん、
で家に帰ってきてから Wi-Fi でしょ、
うん
うん、だから、まあ、ほぼほぼモバイル通信ってしてない感じで、あのポッドキャストなんか全部ダウンロードしてから行くし、
うん
うん、なので1ギガぐらいと。
ああ、なるほど、
そっか。
うん、ケイセンさんどうですか、実際やっぱ出先での
ダウンロードとか普通にしちゃってますね。
ですよね。あとこれに例えば電車通勤だとか、
うん、
あるいは学生さんでこうコマとコマの間に携帯触る時間があるとか、
うん
うんうん、お仕事されてる方でもデータの持ち出しをスマートフォンに頼ってるとか、
うん、
そういう方についてはそれに応じて通信量が増えていくんですが、
はい、
そっか、
うん、まあでも3ギガって言ったらだいぶ多いです。
そっか、割と私使ってる、
うん、使ってる、
うん、
だいぶ使ってる、
だいぶ、ちょっと恥ずかしい。
いやいや、それはあの個々の状況ですから。
はい、
で、振り返っていただいて、さっきのデータパックなんですけども、うん、
はい、
データ定額パック小容量というソフトバンクのやつですけども、2ギガのプランになりますが、
は
い、う
ん、これダメだな、
うん。これはもう完全にケイセンさんアウトですね。
はい、
で、一番標準的なのがデータ定額パックの標準というやつであって、5ギガバイトになるんですけども、ケイセンさんの場合はもうこれ。
うん、
ね、これ5000円です。高いよね。まあでも、パケ放題と比べるとちょっと高いかなぐらいで済んでるかなって気がしますけど。パケ放題が4000何がしだと思ったんですが、確かね、
うん。そうだね。うん、
はい、
4000円台だったね。
でも、ここまでは実質値上げ、
うん。
うん。
うん。ポイントはこの先です。
はい。
データパックの 10GB のプランとかになっていくと、
うん、
先ほどからお話に出てるデータを分け合うことができるわけですね。 これは2ギガのプラン、5ギガのプランは、例えば自分が、なんだ、家族割みたいな感じで、主回線と副回線でお父さんと子供で使ってるよとか、旦那さんと奥さんが使ってるよとかいう形になっても、うん、2ギガのプランや5ギガのプランは基本的にシェアはできません、
うん
うん、なので、10ギガ使わないからって私2ギガあの人5ギガっていう人だともうそれぞれ払わなきゃいけないんですよ。
う
んうんうんうん、
で、私も3ギガ使うし、お父さんも5ギガ使うよなんて言って毎月だいたい18ギガぐらい使うかななんてなってくると、
うん、
初めてちょっと新しい料金プランの恩恵が受けられるようになってきます、
はい、
う
ん、例えば契約台数2台で、
うん、
1人主回線が 10GB のプラン、12,500円じゃないや、うん、9,500円か、
うん、
9500円のプランを主回線が契約したとしましょう、
うん、
2台目は500円を出すことで、
うん、
その 10GB を分けてもらうことができます、
うん
うん、
だから、2台の契約になりますけど1台目は10GB 9000何がしの金額を払い、
うん、
2台目は500円だけデータ通信に500円だけ払うという形になって、この契約の場合だとだいたいそうだな、鳴らすと1人8000円ぐらいになるのかな、
うん、
あ違う違う違う、ごめんごめん、間違った、うんうん、1人ね、鳴らすと1人で9000円ぐらいになるのかな、
うん、
うん、
まだ高いよね
ちょっとね、
うん、ああじゃあ3台の契約だとして、
うん
うん、増えた、
はい、同じくデータパックは10ギガ、
うん、
主回線で、1台その9500円の契約をし、
うん、
副回線2台目は500円、
うん、
3台目も500円、このデータパックについてですよ、
うん、
払ったとすると、
うん、
鳴らすと7000円ぐらいになります。
下がってきたね。
ようやく、ね、
下がりましたね。
ようやくね。
うんうんうんうん、
このあたりでようやく、あ、ちなみにこの7000円とかっていうのはあの iPhone5S の機種代も含めての金額になってます。
はい。
なんだ、上がりで7000円ぐらいってことね。
うんうん。
あ、この辺になってきてようやくちょっと下がってきたかなっていうところですよ。
うんうんうん。
うん。
あとはもう台数が増えていって増えていけば増えていくほど。頭割りがどんどんどんどん減っていくので、
うん、
だからまあ3台よりも上の場合かな、あの恩恵が感じられるのは、
うん、
ああ
ほう、
その場合ようやく新しいプランが安くなってきます。
はあはあ、なるほど、まあ、家族か、うん、
家族か、
家族を囲い込むってことだよね、
うん、割となんか良さげに聞こえますけど、
うん
うん、
ほらあの少子化が進んできたこの世の中、
そう、ね、
ちょっとんって思っちゃいますね、
うん、
うん、
だからこの、あ、これはちなみにあの通話料金は全く含めず話をしているので、
うんうん、データの方だけ、
うん、そう、あの、うん、電話を頻繁にかけていて、
うんうん、
例えばこれまで毎月1000円払ってましたという方、通話料金にね、
うん
うんうん、はここにあの当然だけど比較対象がプラス1000円になってるはずだから、
うん、
あの7000円だよとかって言われても、トータルの支払い総額からいくと安くなってる場合があるので、
うん
うん、
通話を多く使ってる方はもう通話料金も載せた上で計算していただくと、もう少し早めに割安感が出てくるかとは思います。
そうだね、
うん、だけど今携帯各社が考えているのはそのお客さんの囲い込みであって、
うん、
K 先さんが今言ってくれた少子化の流れってありましたよね、
うん、
この点携帯3社見逃すはずがありません。ちゃんと対策を打ってあります、
うんうん、
少子化で子供が減っていく、各家族化になって家族割とか囲い込みとかつってもどんどんどんどんパイが減っていくわけですね、
うん、
人が減っていっちゃう、
うん、
じゃあどうやって囲い込んでいこうかということで、
はい、
昔の家族割みたいなものは、
うん、
家計を共にする、
うん、
そうだね、うん、
つまりお父さんとお母さんの稼ぎで その中で生活をしている場合に、
うん、
お父さんと子供とかが、割引対象になったりとかしていました、
うん、
家族割ね、
うん、
だけど今のこのデータシェアについては、
はい、
家計を共にするとかっていうことは全く必要ありません、
うん、
一つ屋根の下に生活している必要もありません、
うん、
なんだったら結婚して名前が変わっちゃってどっかに行ってても結構です。
嫁いでても OK、
嫁いでても OK。
ほう
もうね、あの、うん、何でも来いです。とにかくあの私とこの人は血縁ですという証明さえできれば何でも OK。
あ、でも血縁っていうのはあるのね、やっぱり
一応ね、縛っとかないとっていうところは、出ないと友達同士で俺たちなんかもうなんか何水杯交わしてるじゃんみたいな感じになっちゃうと、
ヘイブラザーになっちゃうんだね。
ヘイブラザ
ーなっちゃうから、
うん、
そう、一緒に曹操攻め落とそうぜみたいになっちゃうで、あの一応、まあ、血縁である必要はあるんですけども、縛りがですね、三親等以内という形です。
三親等、
うん、で、今一生懸命その三親等を探してるんだけど、三親等、
おじいちゃん、
はい、
お父さん、
はい、
子供、
うん、
で三親等でしたっけ。
三親等だね、うん、あっとたたたた、主契約回線者、主回線契約者からいくと、まあ、例えばお父さんとしましょう、
うん、
お父さんから言うと、お父さんのお父さん、おじいちゃんですね、
うん、
お父さんのお父さんのお父さん、ひいおじいちゃん、
うん、
お父さんのお父さんのお父さん、ひいひいおじいちゃん、
うんうん、
あ、三親等です。
ああ、そういうこと。
お父さんの兄弟、つまりおばさん、
うん、
おじさん、
うんう
ん、おばさん、おじさんの結婚相手、
うん、
三親等です。
お、そっちに行けるのね、うん、
お父さんの兄弟の子供、
うん、
つまり甥っ子めいっ子、
うんうん、
甥っ子めいっ子の旦那さん奥さん、
うん、
三親等です、
うん、
ほぼ誰っていう人だよね
あの葬式結婚式でしか見ない人もいるね。
うん、
いますね、
うん、お父さんの、
うん、
奥さんの、
うん、
兄弟の、
うん、
姪っ子の、
うん、
配偶者。
兄弟の姪っ子ってだいぶ離れましたね。
それはもう他人だよ。
つまりこれはあの配偶者もスタート地点になってるので正確ないわゆる法律上の三親等とかじゃないんですよ。
うん、そうなってるね。そうだよね。
主契約を、主回線を契約しているお父さんの奥さんの兄弟、うんうん、兄弟とその配偶者の間に生まれた子供の奥さんなり旦那さん、
うん、
三親と
血縁というかもう戸籍上のみたいな感じですね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、もう家系図の世界になってくるよね。
あわわわわわ、う
ん、自分と奥さんの間に生まれた子供とその配偶者の間に生まれた子供、つまり孫と、配偶者の間に生まれた子供、つまりひ孫の奥さん、
うん、
三親と
もう頭でもう追っかけられないよこれは、どこのでしたっけ。
これはね、今見たのはドコモなんですけども、ちょっとソフトバンクのやつが見られなかったんですが、
うん、
ひ孫の奥さんが入ってくるか入ってこないかってところちょっと別としてほぼ三親等はこういう扱いになってます。
はは
でもそれはそのお父さんのから今さっきスタートしたじゃん、
うんうんうん、
お父さんが契約主じゃないとダメなんだよね。
これは、うん、主回線っていう扱いになるので、
お父さんが主回線っていう、
だからお父さんが、うん、まあ、その親としてっていうのも変だけど、
うん、
こういろんなとこからじゃあお前もわしの契約の下に入れやと、うん、お前も入れやと、
うんうん、
お前らも、まあ、とりあえず入っとこうで、
うん、
っていうふうにやってとりあえずわし全部払っとくわ、
うん、
あとは
そうそうそう、
あとは、全員に請求書送るから振り込んどいてみたいな感じでしょ
そうなのよ。これの唯一の弱点は
あ、
うん、
そこか。
そう、データパックの代金はお父さんが払う、
主回線がお金を払う、
そうシステムになってます。
お財布は別々じゃダメ。
お財布は、データパック代金だけをお父さんが払うので、その他の人たちはスマホ代2700円と、SB シックパック300円と、それからデータパックの子回線料500円と、
500円だよね、
とあと機種代とあとなんとかっていうそのデータパック以外のところを払うんですよ。それはもう個々に請求がいくんだけど、だこの辺が今までと違う、個々に請求がいきます。だけど、データパックだけは主回線に行く、これがちょっと微妙なところだよね。
微妙ですね。
そうだね、なんかそこが、分け合えるわけじゃん、自分が使う取り分っていうのをまたそこで決めれると、なんかじゃあ何、自分はじゃあこれだけ使うから料金これその何、大元のお父さんが契約してる料金の何パーセント、例えば 30% とかっていうので請求が来れば、なんか本当に囲い込めるじゃん、お父ちゃん。
そうね、
それはいいですよ。
これはね、ソフトバンクはね今そこまでは行ってないんですよ。
そうはなってないな、とりあえずお父ちゃんが全部払わないといけないんだね。
そういうことです、お父さんが全部払う。
それは三親等もいらない。
それは三親等の分まで払いたくない。
そうだから、あの何、さっき言ったお父さんの、お父さんのお父さんのおいころめいころみたいな人のも、なんでか知らないけどあの人にお世話になってるみたいなわけだよね。
あ
ちょっとね、なんかあの、気持ち悪いところあるよね、日本人としてね。
そうね。
じゃあそこで、ソフトバンクはという話をしましたか。
はい、
このね、なんとかしてみんなで安分したいという、分け合いたいというニーズに対応しているのがドコモです。ドコモはこの、主回線と副回線、そのデータシェアについては、非常に柔軟性が高くてですね、一応ですね、あの頭割りで、お父さんのデータ容量、子回線の500円を、とにかく含めて平均してみんなに請求するっていうことができるようになってます。
それはそういうこと、
回線で均等割りして払うよっていうことができるようになった、でね、これがね、あのさらに進んでて、
これか、はい、
カタログにも書いてあるんですが、お父さん実家で、お父さんとお母さんと、お父さんがタブレットを使ってますと、3回線ね、で長女は一人暮らし、お父さん悲しい、で長男も一人暮らし、別に住んでます、この場合に、さっき言ったシェ、なんだデータパックのやつを今5回線あるので、5回線で均等割りして、それぞれお父さんとあと長女と長男に分けて請求することができるようになります、で実家のお父さんのやつはお母さんと家族割になってるので、お父さんとお父さんのタブレットとお母さんの料金はお父さんに請求がいく。
なるほど、
で長男長女のやつだけはそれぞれ請求がいくと、
ふむふむ、
いうような分け方ができる。だから、例えば住む家が違うとか、そもそも家族が違うとかっていう状況の中でも、まあ均等にね、平均して、データ代もシェアすることができるよというのもあります。
お得に。
詳しい、なんていうのかな、細かい料金プラン請求方法に対応してるのが、まあドコモですよというところがポイントですね。
これはポイントですね。
あとね、もう一つドコモが抜きに出てるのが、このデータをシェアするグループをシェアグループというふうに呼ぶんですが、一括請求をかけるグループをこのシェアグループの中で分割することができるんです。なんじゃって話でしょ。例えば今言ったようにお父さんとお母さんとお父さんのタブレットはお父さんが、代表になって、お父さんに請求がいきますと。
そうだね、
で、お母さんの、兄弟の一家族があったとして、
うん、
要はおばさんとかいとこですよね、
うんうん、
おじさんおばさんいとこのグループも同じデータをシェアするグループに入ってるんだけど、
うん、
ほう、
おじさんおばさんいとこの方はおじさんに請求が行くようにするよと、
うんうんうん、なるほど、
あ、
こういうふうに請求するグループを分割することもできる、
はいはい、
うん、でグループの中で均等割とかもできる、
うんう
ん、だからお父さん側はお父さんに全部請求行くけど、うん、おじさんの方はおじさんとおばさんといとこを別々に請求するようなんてこともできる、
うんうんうん
うん、だいぶ柔軟に対応してますね、
うんうん、
結構グループが広がりますね、
うん、そうね、だけど唯一ドコモから求められるのはそれだけの人数を集めてこいよっていうのを言われるわけですよ。
囲い込み、
囲い込み来たね、ここに来てね、
こういうことか、
うん、ああ、でもさっきも言いましたけど2回戦3回戦ぐらいじゃほとんどその料金的メリットは感じられませんでしたよね。
そうだね、
うん
うん、だから、まあ今は1人で2回戦持ってそのタブレットと iPhone みたいな持ち方をしている人もいるので、
うんうん、
それも含めて4回戦とか5回戦とかになってこないとちょっとうまみがないかなと。
そうだね、うん、
こんな感じでございます、
う
ん、
契約とか大変そうですね、
はい、ね、どうするんだろうって気がするんですけど、うん、あ、ちなみにパケットシェアに入るときはね、全員分の委任状を持ってきてくださいみたいなことどっかに書いてあった気がする。
なるほどね、うん、
だいぶ大変になりそうです。
まあ委任状だからまだいいですよね、みんな一緒に来いって言われたら ね、本当大変ですよ。
とりあえずてんやわんやだからね。
いや、まあそれはさ、うんうん、みんな喪服を着て、あ、組織帰りですかみたいな感じになるっていうしかないよ ね、
それは確かに一気に集まりますね、
うん、あ、おじいちゃんの契約を解除してから始まっちゃうけど、う
ん、いやいや、じいちゃん殺すな、法事にしといて、もう
結婚式とかじゃあ、
うんうん、あ、そう
ださあ今話に出てきてない au でございますけども、
はい、
デジラ、
うん、
データ自由ライフは、
はい、
シェアができません、
はい、おしまい、うん、
はい、データ定額2、3、5、8、10、13はあくまでも個人で使用するデータパックで家族と分け合えることはできません、
うん
うん、で12月の予定になってるんですが、
うん、
データギフトというサービスが始まって、
うん、
これは家族間で余ったデータを 1GB 単位で、うん、あ、違う、 0.5GB 単位で、
うん、
家族の他の人にプレゼントできるよという謎のシステムになって、
いや、いいかもよ、それ結構いいかも。
でも、うん、毎回あれだよ、例えばお父さん使わないからって言ったら毎回それをこまめにこうプレゼントしなきゃいけないんだよ。
ああ、そうか、
勝手に使うことができるわけじゃない、プレゼントしなきゃいけない、
ちょうだいって言ってもらう
なんか勝手に使われるのは嫌、
あ、うん、俺の通信量がねえぞみたいな、
あ、
使おうと思ったら俺もねえじゃんってなったら嫌じゃん。
うんうんうんうん、
それよりは、まあ、今月余りそうだな自分の見てね、
うん、
じゃあここの1ギガ嫁に送っとくかみたいな、
うんうん、
の方が使い勝手がいいかなと思って、自分で決めれるし、
うん、管理ができますよね。
そうそうそうそう、勝手に侵食されてたらびっくりするじゃん
、うん、いつの間にかデータなくなってるみたいなね。
外で YouTube 見てんじゃねえよってなるじゃん
、うん、これはもう説教ですね、
うん、怖いな。そういう考え方するとやっぱり au はちょっと他社とは一線を隠した舵切りをしてるのかな、舵取りをしてるのかなって気がするね。
そうだね、
なるほど、分かりました、
はい、
あれさっき俺もう一個何言おうと思ってたんだっけ、まあいいや。
その後コーヒーポイント、
はい、なんかもうちょっとさっさと30分ぐらいで終わるかなと思ってたんだけど意外と、白熱してきましたが、
はい、
もうデータで、ごめんなさい、料金プランについてはもうその通話のし放題とデータシェアが基本で、
うん、
au の場合は、データシェアはないけど、今後データギフトというサービスが始まりますよと、
はい、
うん、
でさらに言えば au は従来のプランもウェルカムですよという形になっています。
はい
はい、はい、
で、まあ、料金プランはその辺にしておいてですね、できるだけ嫌がらずにお父さんお母さんとか兄弟とかとデータシェアをした方が安くなりますよっていうことをお伝えして、それでもうピンポイントとしては終わりです。
はい、
うん、ただちょっとカタログを見ててですね、いろいろ面白いなっていうのがあったので、それをいくつか紹介してコーヒーポイントにしていきたいんですが、
はい、
まずソフトバンクですけども、今iPhone もそうですが、その他のメールについても MMS というね、メールのシステムが普及してきましたけども、スマートフォンを中心に、
はい、
これをパソコンからメールをチェックすることができるようになってます。
うん、はい、
うん、今までスマートフォンでしか見れなかったメールを、ね、同じメールをパソコンからでも見られますよと、
うんうん、
メールの保存にもなるのかな、要はクラウド上にデータが残るので、うんうん、機種変したりとか、あるいは2台持ってるよっていう時でも共有できますよというサービスになってますね、う
ん、なるほど。
ちなみに似たようなプランが他社でもありますので、
はい、
ドコモだとなんだっけ、ドコモメール、
うん
うん、
ドコモのこういうプランは全部失敗してるような気がするんですけど、うん、まあ、ドコモメールっていうのもありますよということで、はい、それから最近何かと子どもの犯罪がニュースに取り出されるようになっておりますけども、
はい、
見守り携帯ですね、お子さんが持つタイプの携帯、
うん、
こういうのも充実してまして、PTA 推奨とかですね、
おお、
あとなんだこれ、旧都市推奨とか、
うん、
自治体系が推奨してるみたいな、
そうそうそうそうそう、もう関東じゃないのかな、どこが旧都市なのか分かんないんだけど、うん、旧都市で推奨されてます。
それは何、紐みたいなのがあってピュッてやったらピュッピュッっていう電話とかって
こ
と、うん、もう皆さんのイメージの通りそのまんまです。
あ、
ほとんどボタンとかがなくて、うん、で紐がついてて引っ張ったらピーって言って定期的に GPS 送信をしますよみたいな
はい、
もうその通り、
ね、あれなのね、あれなのね、うん、はい、
だ最近面白いのが、
うん、
まさかの時に、
うん、
子供がなんかおかしいとか GPS 発信がおかしいと言った時に、
うん、
セキュリティ会社が駆けつけてくれるよっていうサービスが、
は
あ、親が行けない代わりにセキュリティ会社が現場に駆けつけますっていう、うん、お子さんの安否を確認しますよっていうのがあるの、
うん、いろいろな。
それどこの会社がやるんだっけ、
ソフトバンクについては、
うん、
セントラル警備保障という会社になるんですが、
はいはい、
月額警備料すごいよね、月額使用料、
警備だ、
月額警備料300円の、
うん、
出動料が、1時間ごとに5500円、
まあ時給みたいなもんだね、
うん、ですね、
うん、安いけど、うん、
これでいざという時に、警備員が出動しますよというのがありますね、うん、
1時間か、1時間5500円か、
うん、
結構するね、1時間結構する、
う
ん、
それから、最近のカタログのポイントとして、
はい、
これはドコモにも書いてあるんですが、
うん、
ナンバーポータビリティで、
うん、
他社に移動して契約、まあ、ドコモ自社に移動してきてっていう風な形にはなってますけども、
うん、
ナンバーポータビリティの申し込み方について詳しく書いてあります。
おいでおいでってことだね、これをやっておいでおいでってことでしょ。
これ多分ね、書いちゃいけなかったのか、不分立的に書いたらちょっとはば、ね、多少はばかるなっていうのでダメだったのか分かりませんけど、
うん、
今回のカタログ見たらばがっつり書いてあります。NTT ドコモから、
うん、
やる場合は携帯電話だとここに電話してくださいねとか、うん、i モードからだとここでこうやってこうやってこうやって手続きしてくださいねと、
うん、
同じく au あるいはY モバイルとかね、
うんうん、
からはこうですよっていうふうに書いてあって、
うん、
MNP 予約番号を持ってソフトバンクショップに来てくださいっていうふうに書いてある、
うんうん、
PHS からのナンバーポータビリティも平成26年2014年の10月から可能になりますよというふうに案内がありますね、はい、ソフトバンク。続いてドコモですが、
はい、
ドコモもね トップページというか一番最初の方に iPhone のやつがドーンと載っててね、ああドコモも売りたかったのねっていう気がするんだけど、ありありとね感じられるんですけど、はい、キッズ携帯などはドコモ一緒ですが、面白いなと思ったのが、さまざまなアクセサリーがありますよね。
うん、
最近はスマートフォン用にカーナビのセンサーユニットっていうのがあるんですって。
おお、あるね。うん、
まあいわゆる GPS 受信機でもないよね。だってスマホには GPS 入ってるから。
あのビックスとかじゃないの？
ビックスなのかな。でもこれをつけると、
うん、
カーナビの機能が要は単体で使うよりも断然良くなるっていう。
あ、じゃあだったら外部 GPS とかかもしれないね。
うん、Bluetooth の接続になるんですけど、まあ、こういうユニットでより本格的にスマホをカーナビとして使いましょうという機能がサポートされてたりします。
あ、
これちょっと面白いなと。
これいいね。
知らなかったです、
うん、ね、私も知りませんでした。
うん、
最近携帯電話もスマホかガラケーかに関わらずさまざまな独自サービスを提供していると思うんですけども、
うん、
簡単に言えばモッティービー、ね、ノッティービーとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
ドコモのやつね、体の気持ちっていうサービスがあるんです。体の気持ち、でこれ主に女性の体調の変化、基礎体温とか、
はいはい、
そういうやつの記録をしてるやつで、
うん、
オムロンの婦人体温計とデータリンクができて、自動的にグラフ化してくれたりするんですけど、
はい、
体の変調を早期に発見してお知らせ、
うん、
さらに、お見舞い金で受診をサポートします。婦人科を受診することになった場合はお見舞い金として5,000円、精密検査を受診することになった場合はお見舞い金として3万円支払いますよという、
うん、
これもうちょっとなんか今までになかったような不思議なサービスでしょう。言ってみればその体の変化についてのログが取れる、ロギングとしてのサービスを提供した上で、
うん、ああそうかそうか、
うん、お見舞い金とかをサポートしてくれますよっていうことだから、
まあ、ないよりはいいか、
うん、女性にとってはねいいサービスだと思うんです。
うん、
うん、そんなもあるよという感じでございます。
はい、
au はまあ、先ほど言ったデータギフトですね、
はい、
それから従来の料金プランもしっかり対応しますよというところ、
はい、
終わり、
はい、
まあもう一回だけちょっとねダダッとなってしまったんでもう一回だけまとめると、
うん、
新料金プランは最低でも3回線、
うん、
できれば4回線以上まとめてねっていうところです。
うん、
うん、
そう、あとはデジラなんか知らないっていうところかな。というお話でございましたけど、どうでしょう皆さん、新料金プラン、なんとなくわかった？
なんとなくわかりました。
うん、でもう繰り返しになりますけど、これから新規で契約をする、ソフトバンクドコモで新規で契約する人は、
うん、
旧料金プランは使えませんので、
ですね、
必ずかけ放題なりスマホ放題なりなんなりになっちゃうわけですよね。うん、
はい、
ですから、もし通話をしない方、通話が多くない方は、何としてもこの従来のプランを堅守された方がいいと思います。
ああ、だからそこから動けないっていうことになってくるのね。
そうだね、
うん、
あとはまあシェアができる人がいるよと、
うん、
うん、
あるいは俺自分一人暮らしだけど端末4つも持ってるから契約してもいいやっていう人は、
おああなるほど、
うん、スマホ放題なりかけ放題なりでもいいかなと思いますが、
それはまあまあありだね。うん、
そうですね、
うん、あとはまあ、一人で携帯とタブレット持ってますよという人には別に割引設定があったりするので、それは詳しくはカタログやウェブサイトなどで見ていただきたいんですが、うんうん、
はい、
どうしようね。私は個人的には iPhone しか持ってないんで、まあ、1回線だけ、
うん
うん で家族か別のキャリアの人だったりするので、
うんうん、
全然恩恵に受けられないんで、
うん、
もうこのまま行くしかないなと思ってますけど、
はい、
うん、
ソフトバンクは iPhone6 の時は新料金プランを強要されないぞみたいなので、
うん、
ほっと胸をなで下ろしてるんですが、
うん、
ね、まあ、iPhone6 を機にキャリアをのに移る、あのね、ノバポータビリティで移るとかっていう人もいるとすれば、
うん、
ちょっと聞いといてもらった方がいいかなっていう気がしますけども。
そうですね、はい、うん、
なんか大事あれ、うん、どうなの、海外の iPhone6 の盛り上がり方っていうのはどうなのかな、うんうん、
そちらいかがですか？
まあまだね、そんなに iPhone6 が出るんだねぐらいの感じなのよ、中国は。
まだ上海のアップルストアに並んでる人とかいない？
いやいや、早すぎるよね。
中国は9月19日からじゃないのかな。
うん、中国は、中国大陸は、今回第1便第2便どちらにも該当してません。
ほう、
あ、じゃあだいぶ遅くなるんだ。
そっか、
うん、まあ、あのいろいろね、あの、うん、中国からのリークとかもあったから、それ の, あの逆者なんじゃないの、アップルの
ペナルティーなのね。
そうそう、お前んとこの国にいっぱい、ね、情報流されたから出さねえよ。まあだけじゃないとは思うんだけど、うん、
じゃあ大陸にいる海外の人、例えば日本人とかで iPhone6 欲しいなって人はだいぶ困っちゃうね、うん、
いやもう中国の人からがもう困ってる、みんな欲しいから。
あ、そっか、
うん、あのまあ近くだと、香港ももちろんその今回第1ロットで発売にはなる。
あ、第1ロットなんだ、
う
ん、
第1ロットっていうかその、日本と一緒のタイミングってことね。
あ、うんうん、
そういうところがまあいわゆる転売をするわけじゃん、言うてみれば。
まあそうですね、うん、
まあ、香港で、まあ、今日なんだけれども、うん、あのまあ、さっき一番最初の方の話で、まあ、私は日本時間の4時半過ぎぐらいには予約できたよと、
うん、
なんだけれども、8時ぐらいに1回香港のアップルオンラインストアにアクセスしたんだけど、
はい、
もう予約できるのかなと思って、
うんうん、
まあさすがにできるよねって思いながら、
どうでした？
いまだにあの通信全然できない状態。
殺到してるのかな。
だからものすごい殺到、もう世界中のその、 あの世界中にばらまこうとしてる人たちがこぞって香港で今その何こう戦争しちゃってるから、中で、
あ、
ログイン戦争しちゃってるから。
うわ、
うん、
なるほどね、
うん、今はなんでまだ香港版あのまだまだ買えませんっていう状態、うん、だけどまあとりあえずわしは日本の iPhone 予約できたし、シムフリー機だね、
うん、
まあでもお預けです。
私もいつ手に入るか分かりません。
はい、
予約番号を見たけど全然分かんなかった。
あと、うん、で教えて、何番だったか。
うん、教える教える
。楽しそう。
はい、まあこれがちょっと配信される頃にはそろそろ iPhone も発売される頃になってる頃だと思いますけども、
はい、
うん、
ぜひ皆さんもね、うん、iPhone6 でかいしとかなんとかとか言わないで、
うん、
好きな人は買っていただいて、そうでない人は買わないでいただいて、それぞれに楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますけども、
はい、
うん、
電気屋ウォーカー第72回携帯3社新料金プラン、お届けしたのはコーヒーと
大豆と
キーセンでした。それではまた次回の配信まで、
さようなら。